新たな医療費負担と手続きの負担が加わりますことから、この償還払い方式を改善するよう国に要請をしていただきたいと思っております。大きな2つ目は障害福祉対策として支援士事業の充実についてであります。今まで身体障害、知的障害、障害児に対するサービスの提供につきましては、行政が全て責任を持って実施をする、措置制度として行われておりました。それがこれからは対象者が自らサービスを選択していく支援士制度に移行をしてきております。この10月からはその申請事務が始まるわけであります。そこで、3点ばかり伺っておきたいと思います。まず1点目は、この障害者の方々の支援事業を行う上での相談の窓口、また申請業務、そして支援士決定を行う職員の体制、また障害者のケアマネジメントの従事者の確保など体制的に十分確保されているのか。2点目は利用者のサービス移行の把握、さらにはサービスを受ける際の構成施設やホームヘルプサービスなどの人的な整備が保障されているのか。そしてまた現在町は障害者福祉計画を策定中でありますけど、こうした障害者、障害児の意向を十分に取り入れた障害者計画の策定をすべきであろうと思っております。この点についてもご回答をお願いしたいと。最後は低所得者に対する対策であります。障害をお持ちの方は就学にしても就労にしても大変大きなハードルがあるわけであります。この支援費のサービスを受けると当然利用者の負担が伴います。本人と扶養世帯の所得が合算されて、利用者負担が行われます。私は経済的な困難な立場に置かれている障害者につきましては、本人の所得のみに着目した費用負担にすべきであろうというふうに思っておりますので、対策を伺っておきたいと思っております。大きな3点目はゴミの減量化の取り組みであります。先般21行政区におきまして町長と話し合う集いが行いました。私も20の行政区に参加をいたしまして、町民皆さんの声を聞いたわけであります。ゴミの減量化に対します町民の皆さんの注文や提言も出され、非常にゴミ減量化についての関心が多いということを実感いたしました。私はかねてからゴミ減量化、資源化についての各種施策の提案をしてまいりましたけど、今もって実現を見ない課題について再度改めて要請をしたいと思います。まず1点目は、国の法律に定められております町が行うべき一般廃棄物の処理基本計画が長期にわたって策定をされておりません。この策定を急ぐよう要請をいたします。また新聞紙や段ボールなどは通常の燃えるゴミの収集日に数多く出されておりますことから、これらの紙類の資源化のために通常の収集所での回収を進めるよう要請をいたします。生ゴミの減量化についてでありますが、町営住宅や集合住宅について大型の電動スリキを用いましての減量化を進めるべきと思います。また植木設備の堆肥化事業についても大いに取り組んでいくべき課題ではあろうと思っておりますので、町の対応を求めていきたいと思います。さて次は住民参加についてであります。まず1点目は地区嘱託員制度の見直しについてであります。今日も大勢の区長さんがお見えであります。地域の末端の自治組織の代表として、またその一方で町の非常勤特別職として嘱託員としてそのお仕事をやっておられます。大変重要な仕事を行っておられるわけであります。この地 嘱託員制度につきましては、神奈川県下には38の市と町と村がございます。この中でこうした制度の活用運用を行っている自治体は相川町を含めて9の町になっております。この中で城山町も将来的にはこれをもう廃止していこうという検討が進められているようであります。過去の議会の中においてもこうした制度の見直しという提言も議論もされてきた経過があります。町として今後地区嘱託員制度の見直しについてどのような対応をされるのか伺っておきたいと思っております。次は個性ある、魅力ある愛川を作るために町民の皆さんが、またボランティアを行っている団体の方、スポーツ文化を行っている団体の方が一生懸命行政と一体となって活動されています。私はそういう方々を大いに支援する上から会議の場の設定や情報の収集提供を行う場として町民活動サポートセンターの早期設置を要請するものであります。あともう一点は、町長の諮問機関として愛川町にも各種審議会がございまして、また協議会、懇話会等がございます。これらの会議には町民の方が傍聴に出られることもあります。私も幾度か教育委員会の会議にも傍聴者として参加をいたしました。そこで会議の公開、情報の公開を進める上から、傍聴者にも委員さんと同じように参加この資料を対応するように要請をしておきたいと思っております。さて最後は町営住宅の管理に関わる点であります。愛川町では現在町営住宅は196戸ありまして、町民の皆さんの住環境を保障する、特に福祉対策として町営住宅の活用運用が図られているところであります。しかしながら、原臼の町営住宅、田代平山の町営住宅などの木造住宅は老朽化が著しく、その建て替えが必要となっています。私はそうした建て替えの計画、そして営前の計画などをきちんと定めた町営住宅の管理運営計画を定めるよう、かねてから要請をしてきているところであります。この管理計画の早期作成を改めて要請をいたします。また愛川中学校南側の田代町営住宅の第2期工事の早期着手についても町の取り組みを要請をいたしたいと思います。第1回目の質問といたします。
ご答弁申し上げます。質問項目が多いので答弁が長くなりますけど、ご了承いただきたいと思います。小児医療費、高齢者医療費支払いの改善について、最初に1点目の高齢者医療費支払いの改善についてのご質問の中で、小児医療費の助成を4歳から6歳についても現物給付、いわゆる医療機関に受診の際小児医療費証を提示すれば自己負担分を支払わずに済む助成の方式化を図るべきとのご提案でございますけど、小児医療費の助成につきましては本年7月1日から子育て支援策の一環といたしまして、従来3歳児までの入院通院費の助成を6歳児就学前まで年齢を拡大し、所得に関わらず助成する制度を新たに開始したところでございます。制度開始以来の状況といたしましては、7月分の助成申請を8月に97件お受けいたしまして、現在書類審査をしているところでございます。この助成の方法といたしましては、当初医療証交付による現物給付を視野に入れて検討をいたしてまいりましたが、データ処理システム上で受給者番号の設定等の課題がありましたことから、当面の方法といたしまして、受診された方に一旦医療費を立て替えていただき、後日町への申請により費用を助成させていただく、いわゆる償還払いの方法により運用をいたしているところであります。医 養費助成対象世帯への利便を図るため、制度スタート以降も改善への検討を重ねておりまして、4歳児から就学前までのお子さんの医療費につきましても、3歳児までの対象と同様に医療証を発行をし、受診の際に医療証を提示すれば自己負担分を支払うことがない、いわゆる現物給付の方法について研究をしておりまして、課題の解決に鋭意取り組んでいるところでございます。次に2点目の高齢者医療費支払いの改善要請についての質問でございますが、ご承知の通り老人保険法の一部を改正する法律が7月26日に可決成立をし、医療機関で支払う一部負担金の見直し、対象年齢の引き上げなどが柱となっております。70歳以上の高齢者につきましては10月から1割の医療費自己負担となり、また一定額以上の所得がある方については2割の負担となります。高齢者の医療費の窓口負担は平成12年度の改定で原則としてかかった医療費の1割になったところであります。外来では1回850円、月4回までを上限とする定額負担と1割負担の場合でも、病院では月3200円、ベッド数が200床以上の病院では5300円を上限とする負担となっておりましたが、今回の改正でこれらの方式は全て廃止されることになったわけでございます。このため医療を受けられた方はかかった医療費の1割または2割を負担することとなります。そして所得に応じた毎月の自己負担限度額を設けて、これを超えた金額は本人や家族の申請に基づきまして数ヶ月後に返還する、いわゆる償還払い方式が導入されたことであります。この払い戻しにかかる手続きにつきましては、高齢者などの方にとって大きな負担になるのではないかと、国レベルでも議論がなされまして、まとまった内容といたしましては、関係政令の改正により、入院の場合には、1ヶ月の医療費自己負担限度額を超えた自己負担分は、医療機関の窓口では徴収をしないことが決定されたところであります。また、寝たきりの高齢者への払い戻し手続きも、診療所などが本人に代わり代行できることや、家族や患者本人から委任を受けた人が代理申請できるなど、医療を受けられる高齢者の皆様に対する各種手続きの負担軽減への配慮がなされているようであります。この高齢者の医療制度につきましては、70歳以上の国民全体に影響を及ぼすものでありまして、国を挙げての課題と認識をしておりますので、町としての改善要請につきましては、今後の動向などを十分見極めた中で対応をしてまいりたいと存じております。2点目の支援費制度についての1点目、支給相談、申請、支援費支給決定などを行う職員体制についてのお尋ねであります。ご案内の通り、平成15年4月から障害者福祉サービスが措置制度から契約制度、いわゆる支援費制度へと移行がされるわけでございます。支援費制度の狙いは、障害者の自己決定を尊重し、利用者本人でサービスが受けられるよう、利用者自らが事業者と同じ立場に立ってサービスを選択をし、契約によってサービスを利用できることにあるわけであります。支援費の支給相談や申請支給決定などを行う職員体制につきましては、現行の福祉課障害福祉班5名が携わることになりますが、心身障害者デイサービス楓の家、心身障害児 通園事業ひまわりの家の職員とも連携を取りながら進めてまいりたいと存じております。次に障害者ケアマネジメント従事者についてであります。障害者ケアマネジメント従事者は支援し制度の対象サービスについてのケアプランを作成をし、障害者自らが適切なサービスを選び決定するために入所施設などのさまざまな情報を提供しながら相談を行うことを中心として支援していくものであります。従いまして介護保険のようにケアマネージャーなどの有資格者が従事するのではなく、ケースワークを担当する職員が対応することになります。また支援施設に向けての体制整備の一環といたしましては、今年7月に開催されました河南県主催のケアマネジメント従事者研修に本庁からも担当職員が参加をいたしております。次に2点目のサービス利用意向把握と基盤整備の問題、さらに障害者福祉計画への反映についてのご質問でございますが、まずサービス利用意向の把握についてであります。支援費制度に移行されるサービスには大きく分けまして、厚生施設や受産施設などの施設サービスと、ホームヘルプサービスやデイサービスなどの居宅支援サービスの2つに分類がされます。施設サービスにつきましては、そのほとんどがこれまでの措置により入所通所されている方が対象となりますので、支援費についてはすでに本人との面接等により制度の概要について説明を行っております。また新規の方につきましては、手帳申請や各種福祉サービスの相談の際に利用希望等の把握に努めてまいります。次に居宅支援サービスについてでありますが、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイなどにおきましては、対象者はやはり現在サービスを受けている方がほとんどでありますので、支援費の支給申請につきまして、利用者に直接連絡を取ってまいります。また、新規利用希望者に対しましては、各種相談等に、相談の時にですね、把握をいたしてまいります。なお支援費制度全体の概要についての周知につきましては、町の広報誌8月1日号に掲載をし、周知を図っているところでございます。次に基盤整備についてでございますが、まず支援費制度におけるサービス提供事業者は都道府県等の指定を受けた事業者でなければならないとされております。事業者の指定登録につきましては、神奈川県が事業者を対象に6月中に2度説明会を開催しているほか、インターネットのホームページを通じまして常時登録の呼びかけを行っております。また本庁におきましても、広報愛川8月1日号で事業者指定についての案内を掲載をし、指定登録についての呼びかけを行っているところでございます。次に現在の福祉サービスをより充実発展させるための基盤整備についてでございますけど、県立市町村をエリアとした広域的な取り組み等の検討や、民間事業者の進出に対する支援などについて今後検討してまいりたいと思っております。なお現在策定中の愛川町障害者福祉計画の内容につきましても、障害者の現状や福祉サービスの利用以降将来予測等を考慮した上で、可能な限り具体的な形で施策の中に盛り込んでまいりたいと思っております。次に3点目の支援制度におけるサービス利用の費用負担についてであります。 利用者負担額は利用者本人またはその扶養義務者の負担能力に応じ厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内で市町村長が定めることとされております。現在国において利用者負担基準の設定作業が進められておりますが、基本的な取り扱いの中ではまず利用者本人が負担の能力に応じて負担をすることとし、その負担額が利用者本人にかかる支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について来たる扶養義務者からの負担を求めることとしているところでありますが、扶養義務者の範囲等も含めて現在まだ確定がされておりませんので、今後国の基準が明確に示された時点でその内容を踏まえ検討をさせていただきたいと思っております。次にゴミの現状化についてであります。1点目の一般廃棄物処理計画の策定でございますが、今日の社会は物質的には大変豊かで便利な社会になりましたけど、ダイオキシンや不法投棄の問題など廃棄物をめぐるさまざまな問題が生じてきています。こうしたことからその対応のためここ4、5年の間に非常に目まぐるしく法律の整備がされておりまして、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法、ダイオキシン対策特別措置法などの新規制定や廃棄物の処理及び清掃に関する法律の度重なる改正、また最近では食品リサイクル法、建設リサイクル法の制定、またパソコンリサイクル法や自動車リサイクル法などの制定が現在見込まれているところでもございます。このように変化の著しい状況下にありまして、安定したゴミ処理事業を推進するためゴミ処理基本計画を策定をし、計画的に事業の展開を図る必要性は十分認識しているところであります。ゴミ処理基本計画につきましては、ご承知の通り厚木愛工地区における将来へのゴミ処理体制である広域化ゴミ処理計画と密接な関係があります。本庁では平成12年度から専任職員を厚木市に派遣し、厚木市清川村との将来的なゴミ処理体制の確立に向けた共同研究に着手をしております。平成13年度末には広域化に必要な基礎調査がまとまったことから住民説明会を開催をし、町民皆さんへの理解を求めたところでございます。また平成14年度からはゴミ処理広域化施設整備に向けての基本構想基本計画の策定に着手いたしたところであります。この間三市町村の広域化におけるゴミ処理の在り方の検討の中で、広域化としてのゴミ処理基本計画策定という問題もございましたが、現段階では広域化の対応として一つには中間処理施設、いわゆる焼却施設でございますね。二つ目には最終処分場、これは焼却場や残渣物の処分場ですね。三つ目にはリサイクル施設、この三つの整備を基本方針とすることが合意されましたことから、ゴミの減量化や収集運搬などにつきましてはそれぞれの市町村対応とする方針が明確となってまいりました。従いまして法に定めるゴミ処理基本計画は各市町村がここに定めることで方向性が出ましたことから、今後広域化計画の状況を見極めながら 整合性を図りつつ、早い時期に本庁のごみ処理基本計画策定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。続きまして、2点目の紙類を通常のごみ収集所で回収することについてのご質問でございますけど、本庁では以前にも申し上げましたが、雨の日の場合濡れることによる品質低下が著しいこと、並びに段ボールなどは大きな場所を必要とするために歩道や車道を利用している現状のごみ収集所では支障があることなどの理由によりまして、各地域に設置しております紙類再資源化倉庫により資源回収を実施しているところでございます。しかしながら新聞雑誌や段ボールなどは重量もあり、また大きいことなどから再資源化倉庫までの搬入が難しいという課題もございます。近隣市町村ではゴミ収集所や特定の場所で業者委託により雨の日でも回収を実施しておりますが、雨に濡れないようにビニール袋に入れること、また段ボールなど袋に入らない大きなものはできるだけ搬出を控えるよう指導しているようでもあります。さらに濡れてしまった紙類は引き取り拒否や逆融資、いわゆる逆にお金を払う場合もあると伺っております。いずれにいたしましても、先ほど申し上げました通り、本庁では再資源化倉庫を設置しておりますので、こうした再資源化を大いに活用をしていただきたいと願っておりますし、子ども会等の資源回収にご協力をいただきたいと思います。収集所での回収につきましては財政的なバランスも含め引き続き研究してまいりたいと考えております。ちなみに平成13年度では再資源化倉庫の大幅な増設を図り、現在70箇所に設置できましたことから、紙類資源の回収量は前年対比で34トンの増加となりました。また可燃ごみの成分分析でも平均で 56% から 42% まで大きく下がっております。次に3点目の生ごみ処理機の集合住宅への設置についてでありますが、ご承知の通り本庁では平成13年度から一般家庭での生ごみ堆肥化などを推進するため、電動式生ごみ処理機の購入助成を開始しております。44基分をご利用いただきました。引き続き14年度も50基分の予算を計上いたしまして、町民皆さんのご利用を PR しているところであります。集合住宅等における生ごみ処理機の導入についてでありますけど、設置場所や利用時間、異物の混入を防止するためのごみ室の統一、維持管理及びその管理者設定、さらには既に実施している補助事業とのバランスなど多くの課題が残されております。本庁では公共施設で生ごみ発生量の多い学校給食につきまして堆肥化装置を順次設置しておりまして、本年度中には全ての小学校6つの小学校に設置が終了いたします。このため当面は個人に家庭用の電動式生ごみ処理機の利用状況や学校給食における大型処理機の状況などを見極めながら、集合住宅等における検討を続けてまいりたいと考えております。参考までに昨年度の可燃ごみの成分分析結果では、生ごみは 16% で、紙類の 42%、 ビニール合成樹脂の 18% について、3番目となっているところであります。次に4点目の植木の剪定枝の堆肥化についてであります。県下では鎌倉市と開成町で堆肥化に着手されておりますが、枝葉のみで堆肥化を進める場合、 細かく砕くときの騒音対策、長期間屋外で熟成させるときの悪臭対策、さらに広大な敷地の確保など、いくつかの課題が残されております。町内では昨年12月から大塚下工業団地内の民間業者において枝葉のリサイクル工場が稼働しております。騒音対策のされた建物において破砕処理をし、おがくず状態となったものを別の堆肥化工場で原材料として利用するもので、搬入量稼働率が現在 16.4% とのことであり、現在は相当余力が残されております。このため町では当面民間業者によるリサイクルを促進するとともに、今後選定枝のリサイクルについては民間業者との役割分担も含めまして、需要バランスと課題の整理解消に向け引き続き研究をしてまいります。次に住民参加についての1点目の地区嘱託員制度についてのご質問でございますが、はじめに本庁における地区嘱託員制度の変革と現状について若干触れさせていただきたいと存じます。ご承知のように本庁における地区嘱託員制度は地域住民の自治組織の強化とコミュニティ活動の促進、さらには町と地域のパイプ役としての行政の一翼を担っていただくため、昭和32年からこの制度を導入してきたもので、長い歴史の中で引き続き挙げられてきた相川町の風土に合った制度であろうかと存じております。申すまでもなく、行政施策の執行にあたっては議員閣議はもとより町民皆さんのご協力があってこそスムーズな行政運営が図られるものであり、本庁としては民主的にして能率的な行政運営の確保を図るため、各行政府から選出された区長さんを町の非常勤特別職であります地区嘱託員として委嘱をし、多岐にわたる町民皆さんへの情報伝達や各種調査報告などについてその役割を担っていただいているところであります。こうしたことから本庁ではおかげさまで保健福祉をはじめ教育文化スポーツ防災、さらには環境等々幅広い分野におきまして、町民皆さんのさまざまな活躍がなされ、それぞれの地域に根付いた自主的な活動が活発に展開されているところでもあります。しかしながら制定当時の状況や町民意識の変化、さらには人口の増加、近隣市町村の状況などから本庁の地区嘱託員制度について議論がされているところでありますが、本庁における長い歴史の中で町と地域を結ぶ太いパイプ役として行政運営の大きな役割を担っていただき、円滑な地域自治活動の原動力として、また町の行政運営部隊としてご活躍をいただいていることは、多くの方々がその必要性について認めておられることと存じております。従いまして、この地区嘱託運営制度のあり方につきましては、最終的には行政側で判断すべきことでありますが、町政と地域づくりをスムーズに進めていく上において、難しい大事な課題でもありますことから、昨今のこうした時代背景を念頭に、多くの皆さんのご意見などもお聞きをしながら、慎重に対応していくことが必要であろうかと存じます。なお参考に申し上げますと、県下での地区嘱託員の設置状況でありますが、任意団体の長としての自治 会長が非常勤特別職としての地区嘱託員を兼ねているところは市レベルではありませんけど、町村では行政協力員や行政連絡員、行政委員などと名称は異なりますが、町の非常勤特別職を兼ねての委嘱をしておられるところは中井町、大井町、松田町、海星町、城山町、津久井町、富士野町、相模湖町、そして本町の9つの町となっております。まあ、こうした状況からもまずは本町の区長会としてのお考えをお聞かせいただくことが先決であろうと、先般区長の皆さんに地区嘱託員制度の在り方について区長会としてご検討いただくようお願いを申し上げた次第であります。従いまして今後は区長会として協議検討を重ねていただくことでありますが、私としましては今日まで町とそれぞれの行政府との間に構築された協力体制や自治意識の高揚を引き続き堅持していくことを基本としながら、区長会の検討結果を尊重させていただきたいと思っておりますし、また現在取り組んでおります住民参加条例の制定にかかる専門研究委員会会議の研究結果なども参考にさせていただく中で結論を見出していくことが、本庁における何かのコミュニティ作りがより良い方向に進んでいくことであると理解をいたしているところでございます。若干付け加えさせていただきますが、今朝の朝日新聞に自治会長の報酬、町の廃止論が波紋、職務改善と反発と取り上げられました。先ほど申し上げました通り、町としては区長会に検討を依頼いたしましたことは、報酬のみを取り上げてお願いしたのではなく、地区嘱託員制度の在り方全般にわたり検討をいただくことにしておりまして、町として各行政府の区長さんの仕事としてお願いをいたしておりますことは、複雑多岐な仕事も多く、従来から町民皆さんとのパイプ役として大きな役割を果たしてきておられますこと、町民皆さんも理解をいただいておるところと思っております。ただ単純に報酬のみの考えを持って地区嘱託員の廃止論を町として取り上げているものではありませんので、誤解されるといけませんので付け加えさせていただきます。次に、2点目の町民活動サポートセンターについてのご質問でございますが、ボランティア活動支援拠点としての県下の状況をご説明申し上げますと、福祉分野を中心とした支援拠点は本庁を含め18市町で、設置されております。ご質問の総合的な活動拠点としては、海老名市が市民活動サポートセンターを、鎌倉市が市民活動センターを、厚木市はボランティア活動サポート室をそれぞれ設置しておられます。本庁におけるボランティア活動への支援といたしましては、ボランティア連絡協議会に加盟しておられる5団体と個人ボランティアのほか、精神福祉や地域で自主的に実施されているデイサービスなどのボランティア活動が、はい、社会福祉協議会でこれらのグループや地域活動に対して支援や助成がなされております。また社会福祉協議会ではボランティアセンターが設置され、コーディネーターによる相談活動や連絡調整を行うとともに、中高生を対象としたボランティア体験学習会や研修会、各種講座を開催するなど担い手の育成に努めているところであります。また地域コミュニティ活動の場としては、各行政区に 指導会や 地区公民館が設置されておりますことや、町内3カ所には文化会館をはじめとした公民館を設置し、地域住民や各種団体の活動の場として提供をしておりますし、支援もいたしております。従いまして、本町における町民活動サポートセンターの設置については、その機能や役割など多くの課題もあるようですので、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。次に3点目の各種委員会等の委員に配布される会員資料を傍聴者に貸与ができないかというご質問でございますが、本庁としましては、教育委員会や農業委員会、選挙管理委員会等の行政委員会や条例で町の付属機関として設置する各種審議会、協議会、審査会、さらには要綱等で任意の諮問調査機関として設置する各種の委員会、懇話会などの会議の際に傍聴の申し出があった場合、特に非公開とすべき理由がある時を除いては、審議会等の代表者が委員に諮られ傍聴の許可がされておるところであります。お尋ねの会議資料を傍聴者へ貸与することにつきましても、確かに会議資料を見ないと会議の内容が理解できない場合もあろうかと存じますので、会議資料の閲覧貸与は基本的には可能であると考えておりますし、現に必要に応じて実施している会議もあります。本庁での具体的な運用にあたりましては、傍聴者の人数が多い場合や会議資料の枚数が極端に多い場合、さらには図面、地図、写真などにつきましては多量の部数が準備できないことなど若干の課題もありますが、審議状況を町民に明らかにし、審議会等のより公正な運営を確保するため、今後審議会等の会議の公開に関する制度化と全庁的なルール作りについての検討を行うなど、住民参加による一層開かれた調整を推進してまいりたいと考えているところであります。次に最後になりますけど、町営住宅の管理計画についてであります。はじめに管理計画の策定についてのご質問でございますが、以前ご答弁させていただきましたように、町では従来から町営住宅の建て替えや維持管理などにつきましては、総合計画の実施計画の中に位置づけまして計画的に行ってきているところであります。しかしながら、町営住宅の管理戸数のうち、昭和30年から40年代に建設された木造住宅が更新時期を迎えておりまして、今後こうした建て替え事業をはじめ、宮本住宅の跡地利用計画、さらには高齢者や障害者にも暮らしやすい住宅の整備改善などに対応した町営住宅の管理計画を策定することは必要なものと認識をいたしております。この策定にあたりましては、現在区内で町営住宅の現況分析などの作業に入っておりますので、なるべく早い時期に策定ができるよう努めてまいりたいと考えております。次に、田代住宅第二期事業への取り組みについてでありますが、第二期事業は1棟16戸の建設を予定しておりまして、第一期事業と同様に国庫補助事業として国の住宅建設計画の第8期住宅建設5カ年計画に盛り込んでいただいております。この建て替え事業につきましては、 当初平成15年度を予定しておりましたが、第2期事業の敷地内に1戸の入居者がおられますので、この入居者に対しまして他の町営住宅への移転していただくように鋭意接種中でございます。従いまして平成15年度の建設は困難な状況でありますので、今後とも入居者にご協力いただけるようさらに重ねて接種を進めまして、国庫補助対象期限内完成ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上ご答弁といたします。
井上君、
はい、ありがとうございました。まず町営住宅の管理運営計画につきましては、今町長の方からなるべく早い時期に策定できるよう努めてまいりたいというご答弁で前向きであります。了承いたしたいと思っております。ゴミの原料化計画についてありますけど、これも要請してまいりました。ゴミ処理基本計画について早い時期に策定に取り組んでいきたいという答弁であります。頑張ってほしいと思っております。また新聞紙、生ゴミ、植木剪定の原料化資源化についてはですね、全国的にまた近隣県下の中でも先進的な事例があるので、一生懸命勉強して環境部長頑張ってほしい。次に、小児医療費の支払いの改善についてですね、まあ、課題の解決に取り組んでいきたいということでありますけど、寒川町、また羽振町ではすでに現物企業でやっております。さほど難しい課題ではないというふうに思っておりますので、この解決できる課題でしょうか、答弁願います。
編集部長、亀井君。
編集部長、小児医療費の助成、現物給付化の課題についてのご質問でございますが、まあ、先ほど町長の答弁にもありました通り、現物給付化につきましては受給者番号設定等の課題がありまして、これは国保連合会がレセプトを電算処理する際にですね、受給者番号をもとに集計する関係から番号の設定につきましては一定のルールが決められておりまして、市町村が設定できる範囲も定められております。本庁の場合すでに域年齢につきまして3種類のですね、受給者番号を設定しているため、医療所の発行に使用できる範囲が少ないのが現状であります。まあ、しかし対象者の利便を考えまして、新たに制度の開始以降もですね、検討を重ねておりまして、この解決に向けまして全力を尽くしているところでございます。以上です。
20番井上君。
はい、全力を尽くしているということですから、召喚前から現物給付への改善が図られるということで理解をさせていただきます。次に住民参加の関係でありますけど、地区嘱託員制度の見直しの関係についてですね、区長経験者また現役の区長さんからは、町の用事が多くて決まった件多いと、またこんな仕事が多かったらとても区長の引く手がいないということでですね、大変苦労な話があるわけですね。町の方ではですね、この見直しの問いかけに、関わりましてですね、今までいろいろ行政府でやってきた仕事の整理、嘱託員としての整理、行政府と町としてやるべき整理、こういうものを整理してですね、また必要なら行政府への新たな財政支援も考えていく必要があろうかと思っておるんですけど、この点についてですね、見直しにあたって町として具体的な対案を持っている区長会の皆さんのご意見、また住民参加条例の経過の中でのご意見は当然尊重すべき課題でありますけど、町として具体的なものを持っているのかね、また持っていなきゃおかしいと思うわけですけど、その点について
総務省大野君。
総務省、区長会にお示しをします、いわゆる具体的な見直し案でありますが、現在嘱託員としてのこの仕事の中身、そして区長さんとしての役割につきまして、具体的な仕事業務の区分の整理をいたしております。
20番井上君。
はい、それじゃあ、整理をして、良好なですね、行政と行政府の良好なですね、協力関係を保ちてですね、対応ができるように努力していただきたいというふうに思っています。 あと住民参加の関係ですね、会議資料の対応についてでありますけどね、会議の公開資料の対応の方向性が示された答弁でございました。まあ、そこでですね、制度化とルール作りについてですね、公文書公開条例、また住民参加条例等の中でですね、規定をしていく必要があろうかというふうに思っているわけですけど、この点についてどのような制度化とルール作りを検討されているか求めております。
総務長、大野君。
総務長、会員公開の、まあ、制度化に関する考え方でありますが、現在の町の公文書公開条例につきましては、町の公文書公開個人情報保護審議会、こちらの方に諮問をいたしております。そうした諮問の中でこれらの見直しでありますが、厚木市や相模原市と同様にですね、審議会等の公開につきましては情報公開条例によりその根拠を規定する方法もありますし、あるいは専門研究委員会である仮称住民参加条例の条文中、そうした条例の中に位置づけていく方法もあるわけであります。そして細部の運用指針につきましては、これらの条例に基づきまして、厚木市や相模原市のように審議会等の公開基準を制定することになるものと思われますが、いずれにしましても審議会等の公開に関するルール作りは情報公開と情報の共有化を一層推進をしていく上で必要不可欠なものであります。そうしたことから、今後それぞれの審議会委員会で十分にご検討いただき、制度化を図ってまいりたいと考えております。以上です。
20番井上君。
はい、制度化の目標目途は何年度でしょうか。
総務省、大野君。
はい、総務省、現在見直し作業中でありますが、自分の段階では平成15年度中には議会の方へ提案をさせていただくことになろうかと思います。
20番井上君。
町民活動サポートセンターについては、その企業役割について研究してまいりたいということでありますけど、私は町民の方、ボランティア団体、各種町民活動の団体や学識経験者を含めたですね、町民活動促進のですね、講話会を設定して、その中で議論をした中で提案をして、こうしたセンターの設置に向けて取り組んでいくと思いますが、見解を伺っておきます。
総務長、大野君。
総務長、講話会の設置についてでありますが、本庁における現状で、福祉活動を支援するボランティア団体でありますが、こうした団体は先ほど町長の答弁にありましたように、5団体、また個人ボランティアの数は10人で、そうした団体個人がボランティア連絡協議会に登録をされております。しかし近隣と比較しまして少ないわけであります。一方ですね、今後はそうした幅広いボランティア活動も徐々に増えてくると思われますが、町民活動を支えるサポートセンターにつきましては、住民活動の情勢等を見極めながら研究を進めてまいりたいと存じます。
20番井上君。
はい、研究してもらってね、取り組んでいただきたいと思います。で、私はですね、平成16年に新しい新消防庁舎の完成が待たれるわけですけど、現在の消防庁舎が開くわけですね。あそこを拠点としてですね、住民活動のやはり支援サポートセンターをですね、あそこに新設をするということが必要ではないかと思っております。そうした面で今からですね、16年を目途に、議論をまた研究を重ねていただいて、サポートセンターが新設できるように努力してもらいたい。で、これは町の町長の公約である住民参加条例、住民が主体の町を作るという趣旨からしてもですね、町民のあらゆる分野の活動を町長自身がですね、 全面的にバックアップする、応援してあげるという姿勢をそうした形で表すことが重要だと私は思っております。大いに研究をして設置ができるよう努力をしていただきたい。以上で質問を続けます。
井上博明議員の一般質問でした。明日の夜は中山民子議員の一般質問を録音によりお送りします。議会放送でした。平成14年第3回愛川町議会定例会から一般質問を録音により放送します。今日は中山民子議員の一般質問を明日のお知らせとお昼にお送りした消防だよりこちら119番の再放送の後お送りします。それでは週末のお知らせです。明日14日土曜日、JA 農産物直売所の中津店と笠間売店の営業日です。開店は10時です。地元の新鮮な野菜が並びます。どうぞご利用ください。ゴミ収集です。燃えるゴミ、高峰、中津第一と第二地区。燃えるゴミは高峰地区と中津の第一と第二地区です。資源ごみの回収はありませんので、お出しにならないようお願いします。15日日曜日です。日曜日は JA 農産物直売所の中津店と荒久店の営業日です。こちらも地元の野菜が並びます。ご利用ください。JA グループ神奈川が提供しているテレビ番組、緑への歩み、親子でおいしい卵作り、綾瀬が15日日曜日午前9時からテレビ神奈川で放映されます。どうぞご覧ください。15日の日曜当番員は田代の和田委員です。診療は午前9時から11時半までと午後2時から4時半までです。15日の当番員は田代の和田委員です。16日月曜日、振り替え休日の日です。16日はぐらり風気分 JA 横須賀葉山の協力で横須賀潮風散歩がテレビ神奈川で夜8時45分から放映です。こちらもどうぞご覧ください。16日振り替え休日の当番員は中津の平和クリニックです。診療は午前9時から11時半までと午後2時から4時半までです。16日の振り替え休日の当番員は中津の平和クリニックです。なお15日と16日、厚木メディカルセンターでも救急患者の診療が行われます。その他、休日診療の詳しいことは消防本部、有線4550番、または電話 285-3131 番をご利用されます。以上、週末と振り替え休日16日月曜日のお知らせでした。次に葬儀のお知らせをいたします。中津大塚の梅沢和夫さんがお亡くなりになりました。中津1982番地、梅沢百合子さんの夫、和夫さん53歳は今日13日お亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。梅沢さんのお通夜は明日14日午後6時から。お通夜は明日14日午後6時から。葬儀は明後日15日午前11時から。葬儀はあさって15日午前11時から、愛川聖苑で町生活改善の申し合わせの趣旨に沿って執り行われます。繰り返します。中津1982番地大塚の梅沢和夫さんがお亡くなりになりました。梅沢百合子さんの夫、和夫さん53歳は今日13日にお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。梅沢さんのお通夜は明日14日午後6時から。お通夜は明日14日午後6時から。葬儀はあさって15日午前11時から。葬儀はあさって。それでは平成14年第3回愛川町議会定例会から中山民子議員の一般質問で、1、医療制度改革関連法案成立について、2、教育行政について。3、防犯・治安体制の強化について。およそ56分にわたりお送りします。
今回私は3項目について質問いたします。最初の項目は医療制度改革関連法案の成立についてであります。日本では病気や怪我をしたとき保険証を持っていけばかかった医療費の一部を病院の窓口で支払うだけで必要な医療を受けることができます。アメリカなどでは医療は個人に委ねられていて日本のような医療保険制度はありません。医療費の全額を自分で負担しなくてはなりません。そのようなことから個人で病気にならないような努力がなされているようであります。アメリカなどに比べれば日本の医療保険制度は世界に誇れる優れた制度だと思います。しかしながらここに来て毎年1兆円に上る高齢者医療費の増加や経済低迷による掛け金の伸び悩みにより中小企業サラリーマンなど3700万人が加入している政府勧奨保険や企業ごとの組合健康保険、自営業や会社を退職した方などが加入している国民健康保険など各制度とも財政運営は極めて厳しくなっています。そうした中、国では予想以上に進展する少子高齢化に対応し安心して受けられる国民皆保険を基本に子どもや孫の世代まで引き継がれ将来にわたって安定して機能する医療保険制度を作り上げていくための医療保険制度関連法案が今年7月26日に成立しました。今回の改正では積極的に健康を増進し